視覚障害者のパソコンによるサウンド編集。
今回の視覚障害者のパソコンによるサウンド編集入門は、サウンド編集ソフトレックプレイを Windows Vista にインストールするときの実際、それから一部使用するときの実際、最後に現在のレックプレイの使用上の問題点等について説明いたしたいと思います。最近は Windows 7パソコンなど最新の機種のパソコンが多くなり、レックプレイがスムーズに動作する Windows XP あるいは Windows Me、Windows 98などの従来のパソコンはなかなか手に入れられなくなってきているというのが現状です。実は私もご多分に漏れず、愛用していた Windows XP パソコンが寿命を迎え、 Windows Vista パソコンにモデルチェンジをした後にレックプレイが使えるかどうかということを心配したんですけれども、そのことについて今回はご報告いたしたいと思います。では私が今使っている Windows Vista パソコンにレックプレイをインストールするというデモンストレーションからまずやっていきたいと思います。私の環境をまず最初に申し上げますと、パソコンの機種名ですけども、 NEC のデスクトップパソコン PCDV2332ZLD というちょっと長い機種になっています。 CPU のクロック周波数は 2.33GHz、メモリーは 3.3GB、 OS は Windows Vista Ultimate Edition サービスパック1が適用されています。スクリーンリーダーは PC トーカーのバージョン 1.24 ベータを使っております。内蔵ハードディスクは 500GB で、この 500GB をドライブ C250GB、 ドライブ D250GB と2つのパーティションに分けて、ドライブ C の方に Windows Vista をインストールして、ドライブ D の方はデータディスクとして使っています。で、そういう環境のパソコンにただいまからレックプレイをインストールするという、そういうところからデモンストレーションを始めたいと思います。ではまずパソコンの電源を入れてみます。ただいま Windows Vista OS が起動してデスクトップが作られつつあります。だいたいデスクトップができつつありますので、 PC トーカーを手動で起動します。
PC トーカー一旦組み込みました。
PC トーカーが手動で起動できました。それではこれからレックプレイをインストールするんですが、まずマイファイルを立ち上げたいと思います。
スタート4マイファイル一覧ドライブ選択 C ドライブ 232.83GB アフィ 160.2GB、
はい、マイファイルが起動しました。それではフォーカスをデータドライブのドライブ D のプログラムというところに移したいと思います。ドライブフォルダーの移動はコントロールキーとシフトキーと F1 です。押してみます。
移動先のフォルダのエディット文字入力、
では フルパスで入力しています。ドライブ D のプログラム、ドライブ D のプログラムというフォルダの中にレックプレイのインストールファイルがありますので、フォーカスを合わせます。 RP34FULEXE2709KB、 ここでエンターキーを押しています。
安全操作の画面、
ユーザーアカウント制御のメッセージ、認識できないプログラムがこのコンピューターへのアクセスを要求しています。 RP34 フルイグゼ、認識できない発行元、エンターはキャンセル、オルトプラスAは許可。
Windows Vista には従来の Windows XP などと異なり UAC という機能があります。この UAC はユーザーアクセスコントロールの略称で、パソコンのシステムに何らかの変更が加えられるときに警告を発するというそのような機能であります。意図しない変更がパソコンのシステムに加えられて何かパソコンに不具合を起こすことを防止するというそういう役割があります。 PC トーカーはこの UAC に対応していまして、 UAC が表示されると今のように UAC 専用の PC トーカーが起動して確認を求めるということになります。そしてここで UAC を処理しなければいけないということになりますので、ここでタブキーを押します。
許可 A の確認、このプログラムを信用します、はい、丸、発行元が分かっているか、電、このプログラムを以前使用したことがあります、丸、
許可 A の確認です。ここでこの RP34 フルというレックプレイのインストールプログラムを許可するというところを選択します。ここでスペースキーを押します。
インストールするフォルダにあるアプリ、安全操作の画面、
ユーザーアカウント制御のメッセージ、認識できないプログラムがこのコンピューターへのアクセスを要求しています。セットアップイグゼ、認識できない発行元、エンターはキャンセル、オルトプラスAは許可。
ただいまレックプレイのインストーラーが自己回答されて、その中のセットアップエグゼというファイルが実行されようとしています。 Windows Vista はまた UAC が起動して不明なプログラムの実行するかしないかの選択を聞いてきています。でここでまたタブキーで許可を選択してスペースキーを押します。タブキー、
許可 A の確認、このプログラムを信用します、丸、発行元が分かっているか、電、このプログラムを以前使用したことがあります、丸、
でスペースキーを押します。
はい、実行のプッシュボタン確認、
そうしますと実行のプッシュボタンと言ってきます。ここは PC トーカーが自動ではあまり読まないところですので、ここでコントロールキーとオルトキーと Z を押してウィンドウを読み上げます。
インストール先、
インストール先と言ってきます。タブキーを押していきます。
中止のプッシュボタン確認、
中止のボタン、タブキー、
インストール先、F のエディット文字入力 C プログラムファイルズリクプレイ、
インストール先 C プログラムファイルズレックプレイ、タブキー
のプッシュボタン確認、
のプッシュボタン、このノプッシュボタンというのはインストールを変更するボタンのことです。このように PC トーカービスタはボタンの名前をですねうまく言ってくれないことがあるんですが、このボタンはインストール先のフォルダを変更するボタンです。サブキーを押します。
メニューに登録、 M のチェックボックス、切り替えチェック、
メニューに登録、これはスタートメニューに登録を意味します。タブキー
のプッシュボタン、
のプッシュボタン、これはスタートメニューに登録するフォルダを変更するボタンです。
ショートカットを作成、 C のチェックボックス、切り替えチェックなし、
タブキー、ショートカットを作成、このショートカットですけど、これはデスクトップのショートカットを作成ということで、でデスクトップにショートカットを作成したいと思いますので、またチェックを入れたいと思います。スペースキ
ー、チェック、
でタブキー、
実行のプッシュボタン、
実行のプッシュボタン、実行のプッシュボタンでスペースキーを押します。
アヒオリオ ビッグプレイ 3.4 のヘルプメッセージ以下のファイルは新しいものが存在します。 C Windows システム32アサイクフィルト DLL C Windows システム32コブカット DLL C Windows システム32コブドルム32 OCX C Windows システム32ムスコブクトル OCX C Windows システム32ムスコブクトル OCX C Windows システム32 LSVVM60 DLL C Windows システム32オロート32 DLL C Windows システム32オレプロ32 DLL C Windows システム32ストロールに TLB C Windows システム32 VB6JP DLL 上書きしますか Y ははい Enter はいいえ。
新しいものが存在するファイルがたくさんありますので、新しいものの方が機能がいいと思いますので上書きはしないということで、タブキー、
はい、
もう一回タブキー、上書きをしない、上書きをしますか、上書きを、しないということで、いいえということで、いいえを選択でスペースキー、
ルグーマ DLL をコピーしましたのスタティック文字マイファイル一覧プログラム RP34QLL、
そういたしますと自動的にインストーラーが終了するということになります。 Windows Vista では途中 UAC というものが出てきていくつか確認を求められますが、それ以外はほとんど XP と同じようにインストールができるということになります。では次に MP3 に変換するためのダイナミックリンクライブラリである gogo.dll というファイルがありますので、この gogo.dll をレックプレイがインストールされているフォルダにコピーしようと思います。ではこの gogo.dll も同じようにドライブ D のプログラムというフォルダにありますので探してみたいと思います。ウェア印キーでフォーカスが当たると思います。ウェア印キーをしています。で gogo.dll で、この gogo.dll をコピーしますので、コピー、コントロール C でコピー。
コピー
で、コピー先ですが、コピー先はドライブ C のプログラムファイルのレクプレイというところですので、移動しています。移動はコントロールキーを押しながら、シフトキーを押しながら F1。
移動先のフォルダのエディット、文字入力。
はい。で、では、入力しています。はい、入力キーの読み上げがしないにちょっとなっていたようで、入力のキーを読み上げませんでしたけど移動はできました。でここでは gogo.dll を貼り付けたいと思いますので、コントロール V、はい、ではこのままエンターキー、
安全操作の画面、
ユーザーアカウント制御のメッセージ、プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です。ファイル操作、コーチ、システム、ディベロップメント、インク、オルト、プラス C は続行、エンターはキャンセル、はい、
Windows Vista はドライブ C のプログラムファイルズなどプログラムが格納されているところに何かのファイルをコピーするときも先ほどの UAC が出てくるということになりますので、この UAC に許可を与えるためにタブキーを押します。
詳細 D の確認、
続行というところまでタブキーで行って、でスペースキーをします。
はい、
これでレックプレイの運用の準備ができたということになります。ではマイファイルを閉じます。 Alt F4、 それではレックプレイを立ち上げたいと思います。レックプレイはデスクトップにショートカットキーを作りましたので、デスクトップを表示します。デスクトップを表示するのは、まあ、Windows XP などと同じで、Windows キーと M で表示できます。では、R を押して、レックプレイを探します。もう一回 R。もう一回 R。もう一回 R。レックプレイ。レックプレイに当たりましたので、Enter キーを押します。何も言いませんが、レックプレイが起動しました。オルトキーを押します。メニューが表示されます。
メニュークローズ。
もう一回オルトキーを押してメニューを閉じます。では、少しレックプレイを使ってみたいと思います。 まずレックプレイボリュームで入力設定をしたいと思います。レックプレイボリュームは設定というところですので、オルトキーで設定まで右矢印キ
ー、
レックプレイボリュームまで下矢印キ
ー、
レックプレイボリュームでエンターキ
ー、
はい、レックプレイボリュームのコンボボックス選択と言いますが、ここは項目が全くないようで、タブキーを押します。
トラックバー選択最大、
トラックバーの最大と言ってきます。ここはボリュームの大きさだと思います。タブキーを押します。
ミュートのチェックボックス、切り替えチェックなし、
ミュートのチェックボックス、
リフレイボリュームのトラックバー選択最大、
最大
ミュートのチェックボックス、
ミュートチェックなし、自動ミュートチェックなし、
自動録音レベル調整のチェックボックス、切り替えチェックなし、録音のチェックボックス、切り替えチェックなし、再生のチェックボックス、途中のプッテルブのリフレイボリュームのコンボボックス選択、
はい、
項目なし
ということで、少し設定項目が分かりにくいのですが、このように設定を項目を選択することができます。
リフレイボリュームのトラックバー、リフ
テルでは、閉じます。PC とかビスタやこのパソコンに入っているサウンドドライバーの影響なのかもしれませんけれども、やや設定がですね、音がうまく出にくいというところがあるようです。今お気づきのように、このレックプレイボリュームでは実はマイクやラインの設定がうまく行えませんでした。このマイクやラインの設定は行えないかというと、一応行うことができます。メニューが少し違ってきます。これはなぜメニューが違ってくるかは私もよくわからないのですが、一応行うことができます。どこで行うかというと、設定メニューの中のその他の設定というところで行うことができます。ではその設定メニューの中のその他の設定を出してみたいと思います。オルトキー、
ファイル F、トップメニュ
ー、設定まで右矢印キ
ー、設定 S、トップメニュー、
その他の設定まで下矢印キー、
フォン簡単書く、その他の設定 S、ウィンドウ、
その他の設定でエンターキー、
その他の設定のコンボボックス選択、マイク、リールデフ、はい、デフィニッション、はい、
このその他の設定でエンターキーを押すと、その最初に出てくるダイアログが録音入力の設定です。で、この場合マイクと言います。矢印キーで他のものがあるかどうか選択してみたいと思います。
右端マイク、リールデフ、はい、デフィニッ
ション。右を押しても言いませんので、左を押してみます。
標準デバイス。
標準デバイスと言います。もう少し左を押してみたいと思います。
左端標準デバイス、
はい。標準デバイスとマイクしか、ないようです。実はこのパソコン、LINE 入力端子も装備されていまして、LINE 入力はどうして選択できないのかなと私は思ったんですが、実は LINE 入力端子に何かを接続すると、Windows Vista がデバイスを認識して、LINE 入力が認識できるようになるという、そのような設定になっているようです。では、マイクに戻します。では、シフトタブで閉じたいと思います。
ウィンドウが下にあっても天キーが使えるように、ペルブのプッシュキャンセルの OK、
OK、OK で閉じます、はい。それでは新規にファイルを何か作成したいと思います。ここで Windows Vista でレックプレイテープファイルを新規に作成するときや、レックプレイテープファイルに録音するときの注意事項について述べたいと思います。Windows Vista はプログラムが格納されているドライブ C にデータを格納するということが普通はできないようになっています。したがって、レックプレイでは初期状態では、レックプレイの本体が格納されているフォルダにレックプレイテープファイルを作るようになっています。そういうことについては Windows Vista はセキュリティ上の問題で受け付けませんので、データドライブなど、違うドライブフォルダーにテープファイルを格納するようにしてください。オルトキー、
ファイル、F、トップメニュー、
ファイルメニューの中の新規を選択しますので、ここで下矢印キー、
新規、F、
エンター。ファイル名をドライブ D の中のレックプレイテープファイルというフォルダの中にテストとしてみたいと思います。エンターキーを押します。ファイルが開かれたようですので録音してみたいと思います。録音はファンクションキーの5番です。ではマイクに向かって録音します。テストです。テストです。テストで録音しています。テストで録音しています。はい、ファンクションキー6で、録音を止めました。では今の録音が正しくされているかどうか確かめてみたいと思います。上下の矢印キーを押します。上下の矢印キーを押しても録音されているかどうかがよくわかりません。タブキーを押してみたいと思います。
リフプレイ D、リフプレイテープファイルテストタップ11村001のリストビュー下端1項目中1項目目、
はい、1項目中1項目目と1回タブを1回押すと、1項目録音されているということがわかります。しかしですね、曲名などがうまく読めないようです。曲名を知るためにはファンクションキーの2番を押して曲名の変更のダイアログを出さないとうまくわからないようです。ではエスケープキーを押します。はい、では聞いてみたいと思います。オルトエンター。テストです。テストです。テストで録音しています。テストで録音しています。はい、ということで録音できているようです。では2番目も録音します。
2項目中2項目
目、2番目のテストです。2番目のテストです。2番目のテストをしています。
2項目中2項目目、
はい、では2項目目が録音されましたので2項目目を再生してみたいと思います。
2項目中2項目目、
2番目のテストです。2番目のテストです。2番目のテストをしています。2項目目という PC トーカーの音が入ってしまいました。でこういう時はどうするか非常に迷ったんですが、タブキーを押すと録音する前に一回タブキーを押して録音するとそういうことはないようです。で今2項目録音したんですけれども、ここでですねフォーマット情報や録音時間などを確認したいと思いますので、コントロールキーと上下矢印キーを押してみます。
は
い、ということでですね、コントロールキーと上下の矢印キーを押してもここの部分は音声が出ないようです。この状態でなんですけども、 Vista の機能でこう出ないというよりはですね、 Windows XP を使っていてもバージョン3以上の PC トーカーの場合、コントロールキーと上下矢印キーの操作が効かないようです。ですのでこれはレックプレイと PC トーカーバージョン3あるいは PC トーカービスタとの相性の問題のように思えます。レックプレイのその他の機能、例えばピンポン録音でありますとか、録音項目の結合や分割、ミニクリックメニューの表示、タイマー機能、 MP3 ファイルなどへの書き出し、 WAV ファイルの読み込み等はXP のパソコンと同様に行うことができます。ただし PC トーカー Vista との相性の問題でしょうか。例えばタイマーの日付の読み上げや MP3 ファイルへの書き出し時の時の進捗状況の読み上げ等はうまく行えないようです。以上 Windows Vista 上でレックプレイを使う実際について私の分かる範囲でご説明いたしました。なお最新の Windows 7とレックプレイの相性については、私は経済的な理由などがあってまだ確認してはいません。皆様の中で Windows 7のパソコンを手に入れた方はぜひレックプレイの動作状況などについて確認してレポートをいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。続きまして、現在確認されているレックプレイバージョン 3.4 についての運用上の問題点についてご説明いたしたいと思います。私が確認した運用上の問題点は大きく4つにまとめることができると思われます。 まず一つ目の問題点につきましては、実際に操作しながら検証してみたいと思います。先ほどレクプレイに2項目の録音をしたと思いますけれども、この2項目の録音の次にもう1項目だけテストで録音したいと思います。ファンクションキーの5番を押してマイクに向かって録音します。録音中。では今の録音を画面上で確かめてみます。タブキーを押します。3項目録音されていますね。では3項目目を聞いてみます。エンターキー。
録音中。
録音中と言っています。ではこの録音中という3項目目の録音項目を1項目目のところにコピーしてみたいと思います。では編集操作の中からコピーを選択します。 Alt キー、編集の E でコピーというところまでスタイルスキーを押します。
コピー
でエンターキー。でコピー先は一番先頭ですので一番先頭に持っていきたいと思います。
3項目中2項目目。
はい。でここで貼り付けですね。貼り付けはコントロール V を押します。
キャンセル
OK と言ってますので、ここで OK を選択しますと、今の項目が貼り付きます。
OK のプッシュボタン
OK でスペース。3項目と言ってます。コピーしたらですね4項目になるはずですよね。一番最後の項目に録音してその項目を残したまま第1項目に先頭にコピーしましたので4項目になるはずなんですが3項目になります。ということはどういうことかというと、これは実際ですねコピーではなくて切り取りと同じ操作になってしまうということなんで、ということでレックプレイは実際コピーという編集項目はあるんですが、実際はそのコピーというのはコピーではなくて切り取りの動作と同じになってしまうと。コピーをしようと思っても前のデータは消えてしまって切り取りの操作になってしまうという機能と実際とが異なるということで、ちなみにこのコピーというコマンドを実行した後の録音内容を聞いてみたいと思います。 Alt Enter。
録音中。テストです。テストで録音しています。2番目のテストです。2番目のテストをしています。
ということで、これは実際コピーではなくて切り取りという操作になってしまうということで、以上第1の問題点です。第2の問題点ですが、レックプレイには編集時のリドゥ機能やアンドゥ機能というのがありません。テープファイルの内容を編集する、例えばいらない部分を削除したり切り取ったりした際に間違えて操作を実行してしまったり、ある操作を繰り返し実行するなどということがうまくできないことが多いようです。テキストエディターやワープロなどでは誤った編集操作をした場合でも Undo といってその操作をなかったことにするという機能が用意されていますが、レックプレイにはこの機能がありません。したがって編集ミスなどで間違った操作をしてしまった場合、それを元に戻すということができなくて取り返しのつかないことになってしまうという可能性があります。そのようなことを防止するためにレックプレイを使う場合には必ずテープファイルのバックアップを手動で取っておく必要があります。ワープロ等に慣れている 初心者などには非常に煩わしい作業であり、今後改善が望まれます。3つ目の問題点ですけれども、レックプレイというのはマイクロソフトビジュアルベーシックというプログラム環境で作られています。このビジュアルベーシックは一般に大きなデータの読み書きアクセスに問題を抱えていると言われています。レックプレイテープファイルは長時間の録音をするためのプログラムですので、テープファイルが大きくなります。大きくなったテープファイルというのはいわゆるフラグメンテーションといって、データがどんどんどんどん断片化してしまうということが起こりがちです。この断片化してしまったテープファイルというのは非常に壊れやすい。ちょっとしたことでテープファイルへのアクセスや編集ができなくなってしまう場合が多いようです。断片化してしまったファイルを元に戻すためには、皆様の中でご存知の方もおられると思いますけれども、Windows 標準のディスクデフラグというツールがあります。これはアクセサリーの中のシステムツールの中にあるんですが、そのディスクデフラグを適用させる必要があります。これは非常に時間がかかりますし、このディスクデフラグを適用したとしても、レックプレイテープファイルが元に戻らない場合も多いようです。レックプレイテープファイルは非常にデリケートで壊れやすいということが第3の問題点でもあります。最後の問題点としましては、何といっても最新の PC トーカーとレックプレイとの相性の問題であります。最新の PC トーカー XP バージョン3以上、PC トーカー Vista、PC トーカー7などでは、コントロール上下矢印キーでのフォーマット情報等の録音情報を読まなかったり、MP3 変換などでの進捗状況を読まなかったり、といったような不具合があるようです。この4点については、ぜひ改善を希望したいと思っています。17回にわたりまして、レックプレイを中心に、その使い方について解説をいたしてきましたけれども、今回の解説で一応、サウンド編集入門と題する講座を終了したいと思います。毎回毎回300人以上の方々からダウンロードをいただき、また応援していただきました。私の方の説明がしたたらずであったり、説明不足であったり、いろいろと不備な点等あったと思いますが、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。またこちらの方の仕事が大変多忙であったり、体調の関係でコンスタンツに講座が出せないこともありまして、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。この講座が皆様にとって何かのお役に立ちましたら大変嬉しく思っております。今後はサウンド編集応用講座と題しまして、オーダーシティやゴールドウェーブ、デイジーを編集する PRS、プレックストークレコーディングソフトウェア、携帯電話関連のソフトなどについて解説をしていこうかなと考えております。皆さんどうも長い間ご清聴ありがとうございました。最後になりましたが、プレックストークポケット PTP1 とオーダーシティとのコラボレーションによって作られたサウンドをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。では皆さん、ごきげんよう。